都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティ、
前飛ばれたら見えないからごめんなさい、すいません、続けて。
飛んでないですよ。え、どういうことですか。
前飛ばれたらね、すいません、ちょっとね、あのポチが前を飛んじゃったんで、目の前を、
あ、横切った
んですか。うん、ちょっと邪魔になっちゃったからすいません。
あ、僕ちょっと気づかなかったですけど。
あ、本当ですか。
うん、横切った、
やめろっつってんだろ、だからすいませんです。
あ、もうちょっと言うこと聞かない感じの。
そうあんまりちょっと言うこと聞かないですよね。やめろっつってんだ。
また違う、
およふりおが。
え、おい、なんて言われました。今、
およふりおって言いましたけど。
およふりお、
およふりおって言いましたけど、え、知りません。
え、ちょっとな、知らないですね。
なんかまたあのペットショップ行ったんですよ、懲りずに。
うん、
そしたらなんかあの、およふりお置いてますって書いてたから、
うん、
これなんだろうと思って聞いたんですよ、僕も、ね、知らないから、
はいはい。うん、
およふりおって何ですかって言ったら、あ、メキシコに現れたあの未確認生命体ですよ。
いや、はい、それ聞いて買おうと思ったんです
か。あ、買おうと思って、
うん、
はい。
およふりお、
うん、あの UFC っていうらしいですね。
UFC？
あの UFO は未確認飛行物体なんですけど、 UFC は未確認飛行生物って意味なんですね。
ああ、そういうことですか。
そういうのもあるんですよ。まあ UFC のおよふりをちょっと目の前取ったんでやめろって言いました、すいません。
いや、そのメキシコの UFC さ、
うん、
通ってきてないでしょ、この目の前通ってないでしょ。
すいません、
ポチ、そんなん買ってないでしょ。なん
か、だから音声媒体だったら騙せるかなと思ったんですけど、うん、確かに。
俺も騙せることになるからね。
ああ、それ
必然的に協力的じゃないから俺、そんなの。
でも気になりますよね、およふりをね、もうここまで喋っちゃうとね。
まあね、
まあ、僕本当は飼ってないんですけどね、およふりを。
でしょうね。
あの、推定全長が20メートルから25メートルと見られる砂漠地帯の頂上から50メートル上空をふわふわと浮いていたというおよふりを。
あなた、でかいのばっかり紹介してますね。20メートルとか何十メートル。
およふりをね、うん、約50メートル上空をふわふわと浮いているにもかかわらず、羽などの空を飛ぶために必要な器官がどこにも確認できていないと。
どんなやつ
だよ。どうやって飛んでんだよ。写真があるんですよ、こちら、うん、メキシコの上空です。およふりお、イモムシみたいなね。
ああ、なんとかワームみたいな、うん、名前つけられそうもん ね、
うん、ね。まあ一応およふりおと言いまして、
うん、
まあメキシコで見られるというような、飛行物体ですね。
ミミズのでっかいのみたいなのくせに空に浮くって、
うん、そう
ちょっと考えにくいですよ ね、
うん、
ね、普通なら、
うん、まあこれはあのメキシコの話で日本の話じゃないので、ここにはいません、うん、すいません。
およふりを取り扱ってるペットショップは
ない、
存在しない。
ない、すいません。
闇のペットショップみたいな。
いや、そこにもない。
ないんですね。
だって20メートルから25メートルのやつを置けるだけの
しかも空だし、
空飛ぶしね、
うん、どうやって管理するんだって
話してる。すいません、
はい、はい、ということで、
うん、
今日も都市伝説の方、
ね、そうですね、
ちょっと僕のお願いしたいと思いますけども、
ザレ事はもう興味ないんでしょ、あんまりね。
興味がないっていうか、まあまあ今日はどんなやつかなっていうのはあるでしょうけどね。
じゃあ次いきますよ、うん、
はい、
あの企画先に失礼いたします。オカルト27、
はい、
はい、オカルト27ですけれども、まああのニュース形式で、
はい、
ね、あのオカルトの情報をあの矢継ぎ早に紹介していくというような
矢継ぎ早ってあんまいいイメージじゃ
ない企画でございます。ポンポンといくぜと、
はいはい、
うん、いきます。1つ目、宇宙人に丸々を奪われた男。
うん、
はい、まあ宇宙人にあるものを奪われたという男性の方がいらっしゃる。
まあまあなんかね、うん、宇宙人にさらわれてなんとかみたいな話ありますけど、そう
さあ、あなた、宇宙人にある男の方、うん、何を奪われたと思いますか。
心じゃないですか。
わあ、でもすっげえ惜しい
惜しいんだ。
すげえ惜しい。言いましょう、うん、正解ね、
うん、
童貞
いや、惜しいのかそれ。
うん、心でしょ。
惜しくねえだろ。
心でしょ、
うん、
うん、
まあね、大事なものっていう意味では、
このね、まあまあ、ハギンスさんという方がいらっしゃるんですけれども、
は
あ、デビッド・ハギンスという方ね、
うん
うん、17歳の時に女性の宇宙人に童貞を奪われているんですね。
あら、
うん、ちょっと彼の話をさせていただきます、はあ、今回は。彼の初体験は1961年、17歳の時なんですね、
うん
うん、彼の親が所有する農場で暮らしていたんですけれども、
うん、
まずその宇宙人がハギンスさんの前に初めて、姿を現したのは8歳の頃、
うん、
8歳の頃からハギンスさんは不思議な生物を目にするようになったと、
うん、
家の近くの森を歩いている時に女性の宇宙人が現れて彼を誘惑したと、
うん
うん、当時の私は、あ、俺の初体験は、まあ、車のねフォードの後部座席かななどと想像していたけれども、
うん、
実際はそうにはなりませんでしたねって語るんですよ、
うん、思い出話みたいな。
そうそうそうそう、うん、まあまあ女性のね宇宙人に彼は、
うん、
童貞を奪われることになるんですけれども、まあ、そのことに関して、
うん、
まあ、一応ねいろいろあるんですけれども、8歳の時に、まあ、まず出会っていると、
もうね出会いは早かったと、
うん、ある晩などに寝ているデビッド少年のもとに灰色の肌と大きな黒い目が特徴のグレイと呼ばれるタイプの宇宙人がやってきて、彼と一緒に宙に浮かび上がって宇宙船へ向かったこともあるということを語っていると。
ほう、
うん
うん、
他にもハギンスさんが宇宙人たちとの思い出を実際に起こったことだと認識しており、夢などではないと主張しているということの一つの理由としてね、
うんうん、
ある体験をしたと、
ね、ないと、うん、
彼は宇宙人に何度も命を救われたことがあると言ってるんですね。
お、うん、救われてんの。
そう、
うん、
蛇に噛まれそうになる、湖で溺れたりと、彼が危機的状況に陥った時に近くにいた宇宙人たちが助けてやれ、
近くにいるの
と囁くと、うん、自然と危機は去っていく。
ああ、例えばじゃあヘビだったらヘビがいなくなるみたいなことなのかな、
うん、そうそうそうなんですよ、うん、でさっき言った初体験なんですけれども、
うん、
そんな彼にもですね、まあいろいろと宇宙人知り合いいるんですけどね、グレイタイプとかいろいろと、
常に周りにいるってことなのかな、うん、
自分の中で、まあ、特別な存在、うん、彼女とされるその宇宙人もいると。
すげえな、うん、宇宙人で賄ってんの全部。
宇宙人女性クレッセント、
クレッセントじゃん、
うん、彼女の背格好は人間の女性と変わりないと、
うん、
大きくて真っ黒な目と真っ青で細長い顔が特徴、
うん、
頭の上にはカツラを乗せていたという。
あ、いや、ちょ、人間に寄せてきてんだね。そうそうそう、
好きだったからクレッセントさんもね、
う
ん、
偉いね、
ハギンスさんのことを、うん、彼女とは、まあ、8歳幼い頃から面識があったけれども、
うん、
ハギンスさんが17歳だった時、特別なことが2人の間で起こったと。それがある日、彼が森を抜けて湖を目指していた時に、木の根元に腰を下ろした彼女と出会うと、
うん、
お、何してんのクレッセントちゃんと、うん、
そんな普通の、ね、そうそうそうそう、大学生の日常みたいな、
うん、お、ハギンズ、
うんうん、
そしたら互いの姿を認めると衣服を脱ぎ体を交わらせた。
おかしいおかしい早い早い、うん、なんかいろいろ
これが彼の初めての体験。
ざっくりだな、うん、あ、出会ってからそこ早いね、そこの下り、
そうそうそうそう、クレッセントね、
すぐなんだね、
うん、でちなみにですけれども、
うん、
ハギンスさん、まあ、インタビュー受けてるんですけれども、映画があってね、そもそもね、
うん
うん、その映画の中で語ってるんですけれども、映画の収録でも撮影があるんですけれども、それの半年前にクレッセントと会ったよと、まだ関係が続いていると、
うんうんうん、
その17歳に初体験をしただけではなく、何度も何度も出会っていると、うんうん、いう話も、
その後も何度かやってるわけだ。
そうそうそうそう、あるんですよ、
うん、
結構ね、
うん、
でめちゃめちゃ気持ちよかったらしいです
、うん、意外といいんだ、
うん、そうで、ちなみにですけれども、絵があります。
何の絵ですかそれ。
ハギンズさんが初体験をした時の絵です、うん、見ますか。
初体験をした時の絵ってなんだよ。
こちら、
ああ、
クレッセントちゃんが
騎乗位なん
です、ね、ハギンさんの上に乗っかかって
っていうか、
まあ、そう、騎乗位ですね、
うん、
人が
ジジイの絵が、うん、ジジイの顔がムカつくんですけど、
これはハギンさんの、
この人が、
そうそうそう、
今の
若い時に時、ね、まあ、体験したクレッセントさんとの思い出を絵にしているんですよ。
だから、何、宇宙人の女の方は、
うんうん、
服着たまんまで、
う
で男の方は脱がされてるって感じだね
っていうものなんですよ、うん、
原っぱで。
あ、そうそうそうそう、うん、で一応子供もいます。
え、
子供がいます。
うん、
クレッセントさんとの間に。
ああそうなんだ。
そうそうそうそう、うん、子供がしかも何人もいるんですって。
うん、
一応それもクレッセントちゃんに紹介されて会ったこともあると。
うん、
自分の子供とね、
うん、
なかなかねすごいんですよ彼。
一緒に生活とかはしてないんだ。あっちに引き取られてる形ってことね。
そうですね、うん、で一応出会った時のその要は宇宙人とこういう体験がありましたっていうのを絵にしてるんですよ、
うん、
それが他にもねこういったの絵があったりとか宇宙人にボコられてる絵ですねこれ、
うん、なんでボコられるの。
馬乗りにされて。
なんでリンチされてんのそんなにたまに学校で見る絵だけど、
まあ、まあまあね、うん、そういう風に育ってるんですよ彼は小さい頃から。
じゃあもう彼の中では日常生活の一部なんだ、うん、宇宙人がいるってことが普通のことなんだよね。
そういうことなんですよ、
うん
うん、まあね、だからこういうふうに、まあ馬乗りになられてクレッセントさんにね、
うん、
で、まあ、騎乗位で初体験を済ましてしまったという方なんですけれども、さっき服着てたじゃないですかクレッセントさん。
クレッセントね、
素っ裸のクレッセントさん見たくないですか。
まあ一応ね、
その方もクレッセントさんの絵も描いてるんです実は、うん、ハギンさんはね。
興奮するようなものなのか、はい、うわっ生々しい。
そうなんですよ。
何これ、人間の体に近いよね。
近いですよね
非常に。
俺ね、
熟女の体だね。
と会ったのは確かだと思うんですよ、
うん、
でもこのクレッセントさんに関しては、
うん、
俺イカれた女だと思うんですよね。これ女なんじゃないかなと僕は思ってます、
うん、結構その絵で見る限りは、
うん、
本当熟女 AV とかによくある体みたいな感じに見えますけどね。
うん、そうなんですよ。だからかなりやばいですよ。でもうその彼女を愛していてね、
うん
うん、一応子供何人いるかというと、
うん、
50人以上いるんだよというふうに
伝えております。でっかく出たな。
はい、で彼はねその宇宙人の絵をたくさん描いてるんですけれども、
うん、
一応アートブックにしてるんですね。
ああ、うん、出版してるん
だ。そうそう、出版してるんでアマゾンで購入できるので、
うん、
あと彼の、まあ、日常というかこういったような過去から今までっていう話を一応ドキュメンタリーにしてですね、
うん、
映画にもなっているんで。
なるほど。
そう、映画も見てちょっと僕よりも詳しくね、
うん
うん、まあそれを見て楽しむこともできるのでぜひぜひというような。
じゃあもう宇宙人スペース童貞とかで調べれば出てくるんでしょうね。
まあ うん、そういう風にまあ調べれば出てくると思います。もうクレッセントさんの、うん、まあ、ジョージっていうものがもう詳しく、
なるほどね、
はい、
したくねえけど
あんまり、まあできるので
、うん
うん、まあ、ちょっと楽しんでいただきたいというような、
なるほど、
のが一つ目の話でございます。
はい、すごいですね。ちょっと興味深いけどね。
あ、まあね、
違うのか。
そうそうそうそう、
人間、その人ちなみに人間とはやったことあんのかな。
ねえんじゃねえ。
なんかこれだけで終わってそうな気するな、
うん、だってその女の人というかクレッセントさん、宇宙人のクレッセントさんと、うん、まあそういう風にやってするし、
うん、
クレッセントさんもそのハギンスさんも愛し合ってたから、
うんうん、
必要ないと思いますよ。
ずっとそうなのかな、
うん、だってその生活ちっちゃい頃からずっと会ってるし。
でも、うん、会ってない時期ありそうじゃんその感じだ
と。だってあれですよ、半年前とかに会ってるんですよ普通に。
あ、そうなの。
うん、
結構さ写真で見るからジジイじゃん。
いやジジイよそら。
8歳からじゃずっとってことなのかな。
17歳からですね初体験。
ああまあそっか、
うん、
ちゃんとその女として見
た。育つのを待ってたんじゃないですかねクレッセントさんは、彼が男になるの。
すごいね、
うん、
企画外だわ。
まあね、
うん、
っていうのはまあちょっと、童貞をですね宇宙人に奪われた、まあ、ハギンスさんのお話でした。うん、2つ目いきましょう。
はい、
2つ目、ある孤独だった89歳男性が〇〇になるというようなものなんですけれども、孤独だったですね、まあ、中国の89歳の男性がある職に就くことによって自分の幸せを見つけたよっていうようなニュースが今中国で話題になっています。
うんうん、
さあ
中国
何の職業でしょう。
孤独な男性が職業について自分の中の幸せを見つけたみたいな。
私は自分の幸せを見つけたというふうに話してるんですね。
さてその職業
と、はい、ワン・スー・ジョングさん、この年でもできるような職業ですよ。ですから、
あ、え、 結構な年ってことだよね、うん、
89歳ですからね。89だもんね。89ですよこれ。長生きしてますね。
役者じゃない。
ちょっと近い
AV 男優。
うわー近づいた
近づいた。
でも違う
なんだろうな、全然幸せとつながる職業って分かんねえな。
僕は幸せにつながるかなと思うけれども、89歳孤独だったらもしかしたら幸せと思うかもしれない。言いましょうか、
うん、
ヌードモデル
何それ。
ヌードモデルとして幸せかそれ。あの写真とかを撮られている絵もあるんですけれども、それがまあこちらですね。
おお。
だってでしょ、ヌードにね。
騙されてないこのおじいちゃん。
騙されてない、ないないない、騙されてないですよ、ね。名前はですね、ワン・スー・ジョングさん、89歳の方なんですけれども、
うん、
彼はですね、1997年に奥さんを亡くしてるんですね。で小さなアパートでもうずっと一人暮らしするんですよ。うん、奥さんいないですから、もう家事やらを全部自分でやるんですね。
まあね、高齢だと厳しいのもあるんだろうね。
うん、そうそう。で子供も離れて暮らしてますから。
まあだから孤独だと。
そうそう、
うん。
で彼らは私に対して父親として接することはありませんっていうふうに言うんですよ。うん、子供たちがね。うん、
どういうこと？
いやあんまりその世話をしてくんないと。
仲良くないってこと？
仲良くないまでは分かんないけれども、
うん、
要は世話をしてくんないと、
うん
うん、話すんですよ。一応ワンさんは仕立て屋の仕事をしてたんですけれども、あの引退してからすごい時間があると、
うん
うん、まあ、暇になるんですよ、うん、で暇であれば公園に行ってあの歌を歌ったりだとか、
うん、
仲間と麻雀をするみたいな生活をしてたんですよ、
うん
うん、おそらくそういったようなあの麻雀をして結構金をかけてて結構あの散財したらしいので、それがもしかしたら子供との喧嘩の、うん、にちょっとつながったのかもしれない。でやっぱりもうその麻雀で負けた時は失うお金が大きいということで、うん、あのその相手と喧嘩したりとかお金の、
まあ、ありますよ、うん、そりゃ
ことでね、喧嘩したりすることになったと。でこの年でも、まあ、お金を稼がなければいけなくなったと、
うん、
麻雀でねお金使っちゃうから、うんうんうん、その収入を得るためについた仕事がこれヌードモデルなんですよ。
じゃあマジでお金欲しさでやってんだ、
うん、そうそうそうそう、週に2回行ってます、うん、ちなみにアートスタジオに行きまして、主に絵画とかあと写真撮影ね、
うん、
する学生たちのために、まあまあ、そう、ね、ヌードモデルをしていると、うん、でワンさんが仕事に就いたのは、
うん、
6年前なんですね今から、
うん、
6年前にこのヌードモデルに、転身したと。あの
転身っていうか、
ジャン氏から
転身っていうのはまあまあ
ジャン氏から
働き始めたでしょ。ちゃんと働き始めたってだけでしょ。
そうそうそう、
うん、
一応その子供なんですけど、やっぱものすごい仲、うん、まあ、悪いのかなあれなんですけど、たとえあなたが死んだとしても埋葬するつもりはないって言われてます。
おお、
うん、
それは仲悪いでしょ。
まあね
どう考えても
、うん、でそんな中ですけれども、うん、この仕事をするようになって孤独から解き放たれ、幸せを僕は感じてるんだなんて言ってるんですよ。
うん
うん、でワンさんにたまには子供たちと一緒に食事をすることがありませんかっていうふうに尋ねられてるんですけれども、
うん、
全くないです、どうか子供たちのことは触れないでもらえないだろうかっていうふうに言ってます。
絶対ないでしょそれ関係良くなることないやつでしょ。
うーん、まあね、で一応ずっとやってたんですけれども、ワンさんね、うん、人気になっていくんですね。
うん
うん、
まあ、珍しいからな。
そう、 5G でヌードモデルってなって、
うん、
映画の出演依頼が来ます。
ほ
う、2013年に高齢者の人生を描いた映画と、
うん、
そういうものがあって出演を果たしてるんですね。
へえ、
うん、だからちょっと結構ね、最近ではあの人気も出てきてるというような。
じゃあ脱ぎ始めて好転してるんだね、うん、その人生が。
だからそういう風に、そうですね、映画とか出て人気になっていけばね、
うん、
ちょっとまあ子供とも。
でもどうなん、
え、
ヌードで人気になったっていうのをどうなんっていう、
あ、そうか
余計嫌がる可能性もあるからな。
うん、
でもこれで仮に、
うんうん、
なんかそれがいい結果を残して、
うん、
映画とかで、
はいはい、
子供と仲直りしたっつったらすげえいい話でまとまるけどね。
ああ、まあね、
最後が、
うん、確かにね、うん、っていうのはまあまあね、ちょっと89歳で
歳、
まだヌードモデルやっていて映画にも出ているっていうのはまあまあ、ワンさんのお話でした。時事つながりできました。
全然時事ばっかりの
今回はね、
うん、
うん、 でもまあまあ枯れ線もいますから今。
ジジイが脱いでる話しか出てきてないですけど。
まあまあそうかもしれない、
うん、
次行きましょう。次は若い子です。女の子、う
ん、ああそれがいいわ。
あるスーパー有名アイドルが除霊していたと。
スーパー有名アイドル、
スーパーブチクソスーパー有名アイドルが霊に取り憑かれやすいというのをラジオで喋ってるんですよ。なおかつその霊を最近私、うん、誰にも言わんと除霊したんですよね、除霊してもらったんですよねっていうのをラジオで語ったんですよ。その方
スーパーアイドル
欅坂46の平手友梨奈。16歳であのメイン張ってる、
与沢翼に似てるって言って問題になった。
確かに似てるわ、俺それ知らなかったけど似てるわ、
うん、
がですね、実は私霊に取り付きやすい、取り付かれやすいんですよねっていうようなことを語ってるんですね。
へえ、うん、人気あるもんね、そこそこ、ね、
そうそう。5月24日放送のラジオ未来の鍵を握る学校スクールオブロック、これ東京 FM で流れている、まあ、ラジオなんですけれども、
あ、長生きどうだろうな、うん、
リスナーの女子高生からですね、私は最近急に霊感が強くなってきてすごく怖いです、平手ちゃんは幽霊とか信じますか、というようなお便りなんちゃと、
うん、
その時に平手ちゃんはですねこう答えたと。でも私も本当最近多分霊がつきやすくてと自分にね、うん、
つきやすい、
うん、要はなんかあったんでしょうね、
うん、
怖い体験、一回お祓いに行ったんですよ、
うん、
除霊経験告白していると、
うん、
でお祓いによって大丈夫という風になったんですけれども、自分の部屋の右側に人が住んでいるというような不思議体験をしたと。意味わかんないでしょこれ聞くと。
全然不思議じゃねえじゃん
って思うけど、うん、だって住むじゃん人って、うん、と思うんですけど、まあ詳しく聞いていくと、自分の部屋の右側は屋外で誰も住んでないんですって。
部屋がないってこと？
ない
んです、うんうん、
ないのにそこの壁を叩くような音がめっちゃ聞こえるんですよ、ドンドンドンって、
うん、
なかなかの恐怖体験でしょみたいなことを語っていると、
うんうん、
でそういうことがあって、まあ、ちょっと霊もつきやすくなっているからお祓いに行ってるんですよ、うん、それでは聞いていただき ま,、ね、いただきましょう。サイレントマジョリティって言うかもしれないけど
そう、ね、そんな番組は
そうそうそうそう
なんか皮肉になってるけど、
うん、まあね、うん、でこの平手ちゃんが PV 内でちょっとなんか変なパフォーマンスするでしょ、頭下げて狂ったように踊ったりとかするでしょ。
あーなんかあったなそれ、
う
ん、
あれ取り憑かれてんちゃうかなって僕思うんですよ。
あー
あの感
いやそんなでしょ、振り付けでしょ。
いや振り付け振り付けなんですけれども、うん、その中振り付けっていう自我でちゃんとしなきゃいけないっていうのに、うん、霊が取り付いて、
うん、
ちょっとイカれさすというかもっと、
ああ、
うん、
じゃあちょっとその振り付けの範囲内を超えてるかもしれないってことね。
平手ちゃんどうしたどうした下向いてどうしたどうしたってなったんですけど、いやいいよこれでって秋元を言ったんじゃない
か
な、
OK にしよう
っ OK にしようって言ったんじゃないかなと僕思ってます。
なるほどね。俺その子全然ちょっとピンときてねえからあれだけど、
うん、
うん、
霊がつきやすいんですって。
どういうタイプの子なのかも分かんないからな。
欅坂46平手ちゃん、僕もちょっとどういう子か知らないんですけど、
まあでも、
うん、
あれだね、
まあ、霊に飛びつかれていたとしたら、
人気の子だからね、
納得いくでしょ。あのああいう
そんなたらピンときてねえんだけど、
あの怖いダンス、
うん、なんかあれだよね、みんな軍隊みたいな感じで踊るグループのイメージなんだけど、
うん、そうそう、うん、かなり倒れたりしてるんです平手ちゃんって。
平手ちゃんだけそうなの？
そう、あ他も倒れたりしてるけれども、
うん、
結構かなりね、あの心病んだりとか倒れたりするんですよ。で、
うん、
あの霊が取り付くとものすごい体疲れるっていう証言もあるから、
うん、
取り付かれたから体疲れたんじゃないかな。
あじゃあまあそのプレッシャーとか、
うん、それでは聞いていただきましょう。欅坂46でサイレントマジョリティ。
それしか知らねえんだろ曲
あとなんかあった？
知らねえよ多分そのなんか狂ったように踊るってサイレントマジョリティじゃねえだろ多分。
違うと思う、
違う曲だよな、う
ん、他だと思う、
うん、なんかそれなんかで話題になったよな、
ね、うん、未来は僕の手の中にかな。
違うと思うけどそんなタイトルじゃないと思うけど、
わかんない。でもそんななんかあって、その中で結構ね、でも1曲じゃないですよ、何曲もあるんですよ。
何が
その平手ちゃんが
他の子たちと狂った感じになるの？
違って、もう下向いてダラーンとして急にバーン踊り出すみたいな、そういう演出なのかなって思ったんですけど、みんな、
うん、
やられに取り憑かれてるんですよ
いや踊りが上手いんじゃないの？
怖いね
一人だけ、
まあ、彼女バレエ確かしてたんですよ、ダンスやってて。
あそうなんだ、
うん、そういうのもあるからいいのかもしれないですよね、うんでもバレエは顔見せなきゃいけないからね、それと全然違うことやってるわけだからやっぱ霊ですよね
まあまあそうね、
うん、霊だ
霊だ。そうやってみたらちょっと違く見えるかもね。
そうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 4つ目、
はい、
最後ですけれども、いきます、うん、最後はですね、ある芸能人と会うことができるお守り、
はい、
はい、なんですけれども、
うん、
あの大阪行ったって前々回話したでしょ。
話した、
うん、怪談グランプリで行かせてもらったって、うん、その時にある神社に参ったって言ったんですよ、
うん、
で、あのその時はちょっとあの魔人ブーの話とか、
うん、したね、うん、そうかそうか
とか、あるちょっとあのイカレカップルの話をしたから、うん、ちょっとあのその神社の話できないなと思って後に回そうと思ってその時話さなかったんですよ。
そっか、
うん、その時の話をしようかなと思ってまして、
はいはいはい、
はい、まあ、その大阪のある神社っていうのが桜井神社っていう、
うん、
場所なんですよ、
うん、
でこれ桜井神社って地元の方でもあまり知ってる人いないんですね。
大阪の、
大阪の、うん、というのももう大阪の、まあ、あの都心から1時間半かけて、
あ、
うん、1時間から1時間半かけて電車に揺られていかないといけないのに結構ね山の奥の方で、
大阪の中でもだいぶ、う
ん、田舎の方ですね、
人里離れた、
うん、そうそうそう、岡山でいうとこの津山市、誰が田舎だよこの野郎おい、
岡山はもうでも外国ですから
いやそれで言うと大阪も外国でしょ。
大阪はまあまあ比較的まだ、うん、日本、
まだ日本ね、うん、まあまあ行ってね、
うん、
でその駅から最寄りの駅からね、
うん、
これまた、30分ぐらい歩くんですよ。
歩くね、
うん、であのバスがあることをね調べて分かったんですけど、
うん、
1時間から2時間近くかかるんですよ、その1本来るのに。1本来たら次1時間、
あのスカスカのバス表があるやつ、
そうそうそうそう、があるところぐらい田舎なんですよ
今時ね、うん、この大阪なんて言ったらまだね、
めちゃくちゃ栄えてる街
だからね、そんななんだね、
うん、そうそう、まあまあじゃあ歩いていくかと思って、
うん、
で30分かけて、まあ、歩いていったわけですよ、
うんうん、
そっからね、しかもあのまたでっかいお守りのリュックしょって、
うんうん、クソ重い、
クソ重いやつで行くわけですよ、
うん、
で結構まあね、ほんま津山に負けんぐらい田舎なんですよ。
もうでもそんなことない
と思う。そんなことはないの、うん、誰が田舎だよバカ野郎、あのすごいぞ、木がここほんま大阪っていうぐらい、
うん、
もう田んぼやら畑やらがもうほんまにもううわーっとあったりとか、
うん、
車の通りも少なかったりだとか、うん、
カッパの祭りやってたりとか、
そう津山だよ、
うんうん、そういうのもあって、
あってないけどね、じゃ歩いてて、でも30分ぐらい歩いてあの桜井神社に行ったんだ、
うんうん、
着いたのがね、朝の9時前8時半ぐらいかな、
ちょっと早いじゃん
朝の時間、
うん、
だってそこに行きたかったから朝早く出たんですよ、うん、その山口先生
何時起き、
6時、
うわ、
うん、
そこまで
に起きた、
うんうん、して行きたかったんだ、
そこをね行かなきゃたくさん他の人に回れたんですよ、
うん、
要はそこを行くとね、
まあ、1時間かけて行
って
、
その後1時間半かけて戻って、
しかもバスね、うん、待たなきゃいけないもんね、
いやもう歩いて帰るんで、
あ歩いて、
そうそうそう、でなおかつ、2時の新幹線、2時か3時ぐらいの新幹線乗らないと東京行きのね、
うん、
その日も岸本さんと会う約束をしてたからもう帰らなきゃいけないと早く、
うん、
早くに、
うん、
だから2時までに帰らなきゃいけないから結構リミットがあったんです、タイムのね、
うん、そもそも、
うん、で奥さんに1回相談したんですよ、どうしようかなと思ってるみたいな、ここ行ったらもしかしたらいろいろ回れないかもしれないんだけどって言ったら奥さんが、いや行くべきだっつって、ここの守り面白いからっつって、じゃあ行こうかってなって朝早くに起きて行ったんですよ、
は
あ
は
あ、うん、知事仰いでね
奥さん
に、
うん、
で行った先がもうその桜井神社っていうんですけど、
うん、
それがさっき言ったけども、ある芸能人に会えるようになる守りとか、
うん、
そこで絵馬を奉納するとある芸能人に会えるって言われてるんですよ、
うん、
まあ、もう
じゃあそれが売りになってんだ、
あなたお察しの通りこの桜井ってついてますから、
うん、
これ嵐に会える、
まあまあ桜井だけじゃないけどね、嵐は
嵐に会える守りなんですよ、うんうん、これが、
うん、
あの桜井って言ってもね難しい方の桜井なんですよ、
うん、
まあなんですよ、
うん、
でまあその嵐の桜井くんと言われなくても、もう他のメンバーにも会えるようになると、でこの会えるようになるというのはどういう意味かっていうと、チケットが当たるようになるって意味なんですね、
嵐のコンサートに行けるから会える
ってことね、そうなんですよ、
今あれですよ、会えるというべきか、まあ微妙だけども、だ
ってあなたあるでしょ、あのイベントとかライブ行って、あ今目合った気がするとか、あ私に今言ってるみたいな、それも会えると言って過言ではないでしょ、それは、
まあまあまあ、そういう
妄想かもしれ
ないよ、いらっしゃいましたけどね、
うん、でまあまあ会えるようになるって言われてる場所でね、
うん
うん、 で、エマを見に行ったんですよ、
うん、
エマ見に行ったらやっぱすごいですよ、あの嵐に会わせてくださいとかね、うんうん、あのライブのチケット当ててくださいと。
なるほどね、
うん、で、あもうすごい人は写真まで貼っつけてね、嵐の5人のね、
うわ
写真まで貼っつけて、
それはちょっと聞くわ、
うん、であの矢印をスッと書いて、
うん、
彼らと会いたいんですみたいなとか、
分かりやすくして
る、分かりやすくしてる、神様もね、うん、嵐って言われて、嵐じゃあ台風バーン、ね、嵐バーンじゃダメだから、うん、いや違うんです神様と、
うん、
あの
そっちじゃないですと、
こんなにすごく濡れたくないですみたいな、私はね、うん、じゃなくって嵐っていうのはアイドルでって説明するのめんどくさいから、うん、写真バーン発言で彼らと会わせてくださいみたいなのがあるんですよ、
う
ん、
バカでも分かるように、
バカでも分かるようにね、うんうん、しててわーすごいなと思ってね、うん、で社務所がね9時に開くんですよ、で僕8時半に着いてるからね、
誰よりも早く来てんじゃん、
うん、そう誰もいなかった、うん、でどうしようかなと思って、でも中に人の気配するんですよ、ちょっとなんかもう動いてるんですね、
う
ん、
人がまあまあそれそうだから準備があるから、
じゃあこれもう今押しボタンを押したらチャイム押したらね、うん、出てくれるんじゃないかなと思って、
うん、
チャイム押したんですよ、
うん、
オープン前にと、オープン前にそしたらバーンと開けてくれて、
うん、
はいはいすいませんと、あこれ今お守り買えますかって言ったら、うん、あどうぞどうぞって言って、
あ
言って
気軽に、
うん、で女性の方でね、
うん
うん、で聞くとあの神主さんの娘さん、
ああ、
うん、
なるほどね、
かなりね綺麗な方でしたよ、でその方が あのすいません大丈夫ですかって言ったら、あ大丈夫ですよって言ってくれて、で何欲しいんですかって言って、うん、あじゃあって言って買った守りがちょっとまあ今あるんですけど、
うん、
まあ、前見せましたけどね、うん、まあ、その守りがその桜井神社の守りがあるんですけど、
うん、
これだこれね、
うん、
イベントでもね一回見せたんですけどね、
うん、
あのロックカフェで5種類の守りなんですよ、
うん、
これねあのカラーバリエーションがあって、あの赤緑青黄色紫っつってあって5種類あるわけですよ、
うん、
赤が桜井くん、緑が相葉くん、うん、青が大野くん、黄色が二宮くん、紫が松潤、
うん、
松潤く
ん
ですよ、
うん、
松潤くんっていうのか分からんけども、うん、そのまま5人と会えるようになると、で自分が会いたい色を買うんですね、
これはだから嵐の、うん、カラーが
もうそう嵐のカラーなんですよ、
ね、一般的に知ってるのか分かんないけど、
そうそうそうそう
嵐はカラーがあるらしいんですよね、
だってあのライブに行く時にあの、うん、その人のファンですよっていうのを、まあ、あの
分かりやすく
そう分かりやすくするために赤い服を着たりとかしますから、うん、それぐらいまあまあちゃんとファンの中では誰がチームカラー誰だって分かってるんですよ、
定着してるんでしょ、
そうそう、その人のファンですよっていうものを買うために、例えば桜井君のファンだったらこの赤を選ぶとかね、うん、いうふうに買っていくわけです、5種類、
うん、じゃあ他の4人と会えなくてもいいってことだよね、
そうそう、これいやそういうことじゃなくてね、
うんうん、
あのその人だけ出てるライブとかないから、うん、
でもまあまあ
僕に会いたいですと、
うん、
よく5をつくばって5種類買って全部と会いたいですって言ったら多分会えないかなと思ったのかもしれないですね、
あ
彼と特に会いたいですって言うかもしれない、
絞れって言われると思ったのかな、
う
ん、
う
ん、
であのライブ前っていうかチケットが当確するかしないかっていう前は本当にあの会いたいチケット当ててほしいからって言ってこのお守りが全部売り切れになるんですよ、うん、
必死だからね、うん、
必死だから、うん、ちょっとやめて、
うん、
奥さんも入ってるから、
うん、
奥さんも入ってるし、うん、あのファンクラブ俺も入れられてるからやめて、うん、そういうのね、あなたも入れられてるけれども、うん、やめてそういうのね、まあ、5人いてそういうのあってね5種類ね、
うん、
もう一つあってねこの開運まがたまお守りっつってあのそれも5種類分かれてるわけですよね、これ
同じカラーバリエーションで
同じカラーバリエーションでまがたまが5つついてるんですけれども、うんうん、これ買えば一発って言ってた、お守り買わんでも
じゃあもうこれだけでいいじゃねえか
で、お守り欲しい人はねそもそもお守り買いますから、うん、っていうのがあって、
まあでもその、
うん、
ねえ効能とかも違うだろうから、
そうそう、でも気になったわけですよ、もともと出してたもんなのと、
うん、
この5種類っていうもの
は、まあそうです、
たまたま赤緑青黄色紫っていうたまたま出してたのって、
うん、
それともあの嵐の桜井神社って言われて会えるようになるって言ったからこれは売れるわと思って出したのどっちなんて気になるじゃないですか、
うんうん、
だって公式じゃないからどこにも嵐とは書いてないわけですからね、
まあ、うん、嵐に会えるなんて一言も、ね、
書いてない、言ってない、本人もね、
うん、
そうそう、嵐神社って書いてない、桜井神社ですからね、
うん、
だから誰も言ってない、
でファンが勝手に言い出したことなの か
それとも元々売ってたものをあこれちゃんとした5種類じゃんって買おうと思ったのか、
うん、うん、
気になるわけじゃないですか、
だから寄せて商売にしてやってるのかっていうのと、
うん、
そうそうそうそう、ちゃんと由緒正しくやってるのかってことですか、
もともと桜井時代には国宝もありまして鎌倉時代から建っている建物もあるから、
うんうん、
そこで売ってたんですもともとね、
もともとは
もともとはね、うん、だからまあそういうのもあるから別にこんなものであのお金稼ぐ必要はないんですよなんて 思うわけですよ、こっちからしたらね。
うん、
でもまあまあどっちなんかなと思ってね、こういう由緒正しい神社がね、
うん、
もしかしてそんなね、僕思ったわけですよ、その嵐に寄せたものを作ったら嵐のファンがめちゃめちゃ買うだろうなんて思って、そんな国宝を持ってる神社がそんなことは思わんだろうと思って、
ね、
うん、
まあまあまあそうね、
うんうん、って思ったわけですよ。でその
嵐頼るかっていう
ところですよね。そうそう、女性の方に聞いたんですよ、
うん、
これはファンの方が、これ嵐に会えるって言ってたくさん来だしたから出したんですか、それとももともと売ってたんですかって言ったら、
うん、
もうちょっと遅い時間に来てくれますか、9時からなんでって言われて、
うん、
いやでもお守り最初大丈夫ですよって言ったけど、あれもちょっと機嫌悪くなってんなと思って、
うんうん、
すいません、それは次からちゃんとします、次からちゃんと9時以降に来ます、すいませんって言って、でこの5種類のお守りっていうのは、
うん、
嵐のファンにここは嵐と会えるぞって言われてるから作ったんですか、それとも元々あったんですかって言ったら、いやね9時からだったら売れるんですよ、
うん、
9時前に来てもらっても困るんですよね、いろいろこっちも準備があるんで、
うん、態度が
って言われて、
うん、急変してるね、
あれって思って、
うん、
すいませんって言って、この神社の見どころありますかって聞いたんですよ、
うん、
国宝って言われてバシャーン閉められて
めっちゃイラッとされてる、
うーん、
朝一でイラッとさせた、
教えてはくれなかったですね、あまり、
あれ、
うん、
じゃあ答えは分からずじまい、
分からずじまい、
じゃあ答えましょうか、
はい、
嵐に寄せてますよ金になると思ったから出してるんですよこれ、じゃなきゃこんないっぱい出さないでしょ。
その質問する前まではね、
うん、
あれなんですよ、エマ見てってください、嵐と会いたいってたくさん書かれてるんでって言ってたりとか、
うん、
見たらねすぐ分かりますよ、ああこれは嵐のファンだ、これは国宝のファンだとすぐ分かりますよって饒舌にペラペラペラペラ喋ってたのに、
喋ってんじゃん気持ちよく、
どうなんですか、嵐に寄せて作りましたって言ったら、ね9時後に来ていただきたい、こっちも忙しいから、い
そんなに分かりやすい答えねえよ、う
ん、見どころなんですか、国宝バシャーンってありましたから、うん、
明らかに答えたくない質問がその中にあったんでしょうね、うん、
謎ですね、
あなたの、うん、もしくはあなたの態度がすごい悪かったか、どっちかですよ、
いや、うん、闇の中ですよ本当に分かんない
闇じゃねえんだもう分かってんだよ、うん、みんな
で、そこでね僕今後うん、あこれめちゃくちゃちゃんとつながったら面白いなって思ったのが、
うん、
この桜井神社で祀られてるのって赤鬼なんですよ、
うん、
赤鬼ね、
国宝のやつか、
国宝のやつ
じゃなくて
のやつで、
うん、
赤鬼で踊る祭りってのがあるんですよ、面かぶって、
うんうん、
面踊りとかなんかそんなこと言うんですけど、うんうん、でそれを100年ぐらいやってるんですって、歴史があってね、100年か100年以上かやってるんですって、うんうん、で赤じゃないですか、赤鬼祀ってるって、うん、で桜井神社、桜井翔もこれがチームカラーが赤なわけですよ、
うん、
彼のね、
うん、
だから彼が赤になることは100年前から決まっていたっていうやつで出そうかなと思ってるんですけど、他のやつがあるんですよ、うん、実は二宮くんの二宮神社、
あーある、ね、
大野聡の大野神社、ね、松本神社、相葉神社ってあるんですよ、だからそこでも何か彼らと同じような緑の青のとか黄色のとか紫のとかっていうのがちゃんと由来が重なっているものを、まあ、うん、むちゃくちゃでもいいから、こじつけてもいいから見つけられたら
嵐の話にできるぞ、
おもろいぞと思って今ちょっと探してます、いろいろ、
なるほどね、
うん、まあ嵐桜井はあった、
まあ赤鬼と桜井がね、まあ、ち
ょ、
どう関与してるかっつうところは、うん、まあ微妙だけども、そうそう
そう、赤ですから、
うん、ないんじゃない、神社も寄せてることだし、
寄せてねえんだよ、分からない、うん、まだそれは、
ね、
うん、
聞いて、それぐらいはいいんじゃない、
聞いて、
え
聞いて
何を
その質問寄せて
る、ああいや、このお守りって嵐9
時以降に来ていただきたい、うん、
いやでもね、うん、大事なとこじゃないですか、その嵐に寄せて作ったのが、それとももっともっとあって、
うん、あ違う違う違う違う違う違う違う違う、9時以降に聞いていただきたい、ね、
いや違う、
8時だと、うん、あ忙しいんですよね、準備もあるからね、
でもさっきまで喋ってたし、
うん、
お守りもね、
うん、でも今忙しいから、
あそうっすか、
うん、
じゃあいいっすわ
見どころ聞けよ見どころ聞けよ、俺国宝って言わせてくれよ、
じゃあ見どころは
国宝ガシャン、
いやもうこれだけこのくだりがお前心に残ってるんだね、
そうそう、ずっと残ってる、うん、でそれをずっと残したまま大阪回ったからかなりテンションが低い感じだったね、
それ、うん、9時以降にもう一回行ったったらよかったのにね。
いやーもうそんなもんはない。多分
9時以降に来たんで、
神主さんの話のなんか優しそうなおじいちゃんがいたんですよ。
その人
は、
そっちを聞くとかね。
いやその人はもう家の中にいたんで聞けなかったんですけど、後で聞いたんですけど、うん、その人に聞けたらもしかしたらなと思いましたけど、
うん、
でお守り管理してるので多分若い人じゃないですかこういうのって。
まあね、売ってるの、ね、
だからお姉さんに聞きゃいいんですけど、私は常にここにいるわけじゃないんでって言われました。9時以降に来られてもみたいなこと言われました、ね。
出てこなかったかもね、9時以降行ってもね、
うん、ピンポンピンポンとしてもね、
またあいつ来たってなって、うん、
国宝ガシャン的なね。
まあまあいいんじゃないですか、うん、じゃあ結果的に、
うん、
これを買って会えた人っていうのはじゃあいるんですか、う
ん、いるんですよそれが、うん、その後お守りを買ったとか絵馬を奉納したら私会えましたっていう経過報告の絵馬もあるんですよ、
うん、
で嵐のライブが終わった後にそこを参るっていうような人もいたりとか、その日に、
うん
うん、遅いのにね時間。
なるほどね、
うん、で僕らも行ってますからね。
まあまあ
それ、ね、イベント、
それでも別に行く前から行ってるから
まあそうか行ってましたから、うん、行きましたからね、
うん、
ワクワク学校、
うん、
ああ行ってますからそれは。
いやまあまあ
ありがとうね、
ね、
会えたよ嵐にありがとう、
金出したらいくらでも会えますけども、
ありがとうね、桜井神社
会えたよ、桜井神社のおかげで会えたと。
会えたよ、ありがとう、
よかったですね、うん、
うん、会えたよ。
じゃあまあ嵐ファンで、はい、その何ファンクラブでチケットとかが、うん、取れてない人はここ行った方がいいんじゃないかと。
そうですね、
ね、うん、
うん、
アホみたいにでも、
うん、
ね、申し込みいっぱいすれば、
そうそうそうそう、
会える確率は上がりますけども、まあ、
それよりもこっちの方が安いですからね。
こっちの方が安いんだ。
当たり前そんなもんは。女のアホみたいな、
これいくらなんですか？1個いくらとか。
1個500円で5つあるから2500円、こっち700円だから3200円ですね計。
ああ、
うん、
それぐらいあれば。
そうですね。
3200円で嵐にね、
うん、
チケット当た
ん
だ
な。そんなん譲れないよ、誰も邪魔できないですよそんなもんは。
そんなに
体中に風を集めて嵐嵐フォーグリーンですからそれはね、
あ、嵐の、うん、
曲歌っちゃダメらしいから、
ね、ああ、うん、そうなんだ、
うん、
じゃあ、
はい、
桜井神社、
そうですね、ちょっと行ってみてください。
大阪の
チケット当たらないなっていう人は、うん、まあ大阪で調べていただければ結構田舎なんですけれども、まあ車で行くのはいいかもしれないな。ここぐらいしかない
の、桜井神社って名前。
他にもあるんですけど、こういうふうな、言い方悪いかもしれないですけれども、寄せた神社、もう寄せた神社はもうこういうとこしかないんですけど、他で言うと大野神社っていうのがあって、
うん、
大野神社もこういうふうに、まあいろいろと5色のカラーのバリエーションを売ってるんで。
寄せてんじゃん、そこも。
わかんないだろ、まだ。聞くからそこも。
絶対やってるよ、
そこも行くから。
各社。
行くよ。そういうのも俺も最近も行くから、小野神社もうすぐ行くから、そこでも聞くよ。
うん。
うん。
あれ他のとこがやってんの、
うん、
知ってから始めたんすか、うん、つって。
いや、大野神社が一番。
いや、あ、そうなんです
か、うん、そうそう、桜神社より早いって言ってた。
あ、じゃあ嵐に寄せたっていうことで間違いないんですね。
うん、まあまあ、早くに来てもらっても困るからね。
いや、同じ対応しかしないの、みんな。
わかんない、わかんない。
嵐のこと言われると、
う
ん、
そうそうそう、
逃がすんだ。
わかんない。
なるほどね。
うん、
いいんじゃないですか、
神社の玄関見せてやるよっつって。
いや、ど
こ、これ誰も知らない、あんま知られてない曲、うん、アンチアンチだったかな、
曲なのね、
うんうん、確か桜井くんが歌ってるアンチアンチっていう、
知らねえわ、
めちゃめちゃ前の、
聞いたこともねえよ。
アイドルっていうのはバカにされていると、されがちだから、それの、まあ、アンサーソングじゃないけれども、そんなことないと、
うん、
うん、アイドルの玄関見せてやるよっていう感じ。
ダセやばい、怒られる、怒られるわ、あんまり言うと、本当に大変なことになっちゃうから、
僕は、
う
ん、
怖い怖い、
そうそうそう、ちょっと、ね、そういう神社参ったよというようなお話でした。
なるほど、
はい、
じゃあもうぜひ、
はい、
大阪在住嵐ファンならね、
うん、じゃあ行けますね、結構いますよ、それはもう各地にいますから、そうそうそうそう、まあまあ今回それが、オカルト27でした。はい、以上です、
ありがとうございました。